アリッチャリスタンディング、
そんなのないから。
いやー、始まりました。いやいやいや、新番組。
そうですね、
アリッチャリスタンディングですよ。
始まっちゃいましたね。ま
あ、もう予告通りということでね、先週のエンディングに、あの、来週は立ったままラジオ撮ろう。
誰が期待してるんですか、それを。
謎のね、取り組みを発表したんですけども、うん、その宣言通り、本日このお寿司さんの仕事場でね、こう仕事場の机が高いんですよ。
そう、高いです。これね、多分90センチぐらいかな、
90、あ、あるね、
もうちょっとあるからな。普通70センチじゃん。
90ありますね。90以上あるかも。そんぐらいの、まあ、スタンディングデスクっていうんですか、ちょっと立ったまま作業をするみたいな感じ で、
う
ん、あの、この立った感じがちょっと良かったんで、新鮮だったんで、
そうですね、
この立ち飲み屋みたいな感じでラジオを撮ってみるのもいいんじゃないかということで、うん、なんか違った印象を皆さんね、受けるかもしれない。
受けないと思うけど。でもね、この間のやつ聞いたらさ、立ってからちょっと音変わったよね。
まあ、立つことによってちょっとトーンが変わりますよね、なんか。
あ、うん、距離なのかな、
距離もあるだろうし、まあ、ちょっと違う風にもしかしたら聞こえるんじゃないかっていう、まあ、ちょっとした実験。
そうですね。じゃ、よかったら続ける
か。よかったら続くのか。まあ、これでね、うん、まあ、3、40分やって、やった感じとかもあると思う。
そうですね。
このまま今日は立ったまま、ラジオをお送りしたいと思います。
お願いします。
お願いします。これ作業場も整ってきてね。
うん。
もうバリバリと仕事が、
そうですね、
はかどるといった感じなんじゃないですか、お寿司さん。
今んとこ、あの、まだ1秒も仕事してない。うん、
全然しないな
しない、しないなぁ、ね、俺は。もうね、いいかな、仕事はと思って。ここで映画見てやろうかなと思ってね。
あ、
仕事をするってちょっとやっぱ、うん、テンション上がんないよね。
いや、でも切り替えるために仕事場っていうのを作ったんじゃないですか。
そう思ったん、俺もそう思ったんだけど、うん、なんかやっぱね、うん、勇み足だった。
無理だと。
ちょっとなんか、なんだろうね、どうやったら仕事モードになれんのかな、それが知りたい。
部屋を借りてもならないんですか。
部屋借り
どうにもならない。
どうにもならない。
仕事が好きじゃないね、多分。
そうかも。なんか、昔はな、どこでもこうやる気が出たんだけどな。
うん、はい、最近もうダメですか。
ジジイになると、そういう、こう、やりたくないことに対するさ、気持ちがもう向かわない、向かわないなんだよ。どうしようかな、ね。
もう環境自体はもう整ってるから。
一応ね。
やっぱ、今、寒いから。
うん、そうだ、
季節的なものもあるんじゃないですか。
そうかも。
寒いとね、なかなかやる気も起きないっていうこともあると思うんで。うん、
ただ夏さ、クーラーがない、うん、この部屋。
短いなぁ。ホットスポットが短いな、仕事場の。
ちょっと、ほんと、なんだろう、4月、5月、6月ぐらいかな、3ヶ月。
一番いい季節しか働けない。
繁忙期。そこ繁忙期で行こうと思ってますよ。
その3ヶ月で1年分稼いだらいい。
あ、そうだね。
っていう話もね、あったりするかもしれないんで。
うん。
とさ、最近、あの、僕気づいたことがあって、
はい、
あの、タイトルコール言い忘れてる問題っていうのが、
やばい。
皆さんね、うん、もしかして気づいたかもしれないですけど、うん、先週いきなり曲から始まってたでしょ。
そうそうそう、
オープニング曲から始まってたでしょ。
かかったかった、
うん、あれって、あの、アリッチャリスパークを言い忘れてる、
うんうん、ね、あれさ、言い忘れるよ、あれだって。あんなことは普通言わないんだもん。
最近多くて、あの、皆さんもしかして気づいてないかもしれないですけど、うん、あの、ちょいちょい言ってない放送があって、で、撮り終わってから俺、あ、言い忘れたと思って、あの、前回の放送のアリッチャリスパークのとこだけ持ってきて、
あ、そうなんだ、
継ぎはぎしてなんか言ってる風にしておいたんですけど。
あ、そんなこともしたりした。
本当は言ってないんですよ、あんまり。
そうなんだ。
貴重になってる、アリッチャリスパークが。
あー、
タイトルコールが貴重になってるから、これをね、もう忘れないようにしなきゃっていう。
あれさ、でもさ、ほんと最近うちで撮ってるじゃないですか。
うんうん、
だからあれちょっと怖いんだよね。
あ、まああんまりにもね。
そう。
バーン行っちゃう
と。そうそうそう。
ドンドンドンドン
ドン。そうそう。
ほんとに。柄が悪いですからね。
いや、柄は悪いか柄ないですけど。
隣人と
か。聞こえてるか、そういう声が。ほんとやめてくださいよ。
さあ。ね、うん、あんまりじゃあトーンもね、そんな抑えめで言えば。
まあ、そう、あんま叫ばないように。
今日はスパークじゃない。
お、
アリッチャリスタンディングなんで。
なるほど、わかりました、ね。今日は、じゃあ今日撮ったやつだ。
行きましょう。
はい。
今日も頑張って行きましょう。アリッチャリスタンディング。 かったですね。
スタンディングバージョン。
スタンディングもやっぱいいね。これいいかも。
次スタンディングする。
次スパークの次スタンディング。
確かになんかね、なんか
ちょっと意味わかんない。
わかんないけど、なんか学んでる感じもあるしね。
ちょっと勃起してるやつある
っていう感じ。そっちのエレクトの方じゃないではないんですよね。
そういう勘違いも起こるかもしれないですけど、最近なんかお寿司さんがちょっと、あの怒ってることがあるっていうんで、ね、ちょっと聞きたいんですけど。
怒ってるというか。うん、悩んで、まあ、怒ってるんですよね、はい、
契約
ですよ。あのじゃあインターネットを申し込んだんですけど、
あ、そうか、この作業場には作業場のインターネット引かなきゃいけないわけですね。そう
です ね。でなんかね、うん、あの契約をしたんですよ、うん、
めんどくさいよね。
そう、めんどくさいじゃないですか。
どういう
ソフトバンク光っていう、うん、
なんかいろいろあるからね、うん、違いも分かんないんだけど。
そうそう、
でもまあ光ってことはもう光回線でもいいんじゃないですか。
そうです、ね、うん、いいですよ。あの、うん、早いですし、実際、
うん、
だからすごい、まあ、いいんですけど、うん、ただこのね、今ですキャッシュバックキャンペーンっていうのがやってて、
あ、あるね、
なんかよくやってるじゃないですか。
よくやってる。
でここで申し込むと、うん、なんかないくらか戻りますみたいな、はいはいはい。でなんかいろんなのそういうキャンペーンとか、うん、いろんなもの、うん、オプションとかでやると、うん、割と安いと。
なんかね、
うん、
いろいろ書いてあります、ね、
そう、いろいろ書いてある、うん、であ、じゃあそれいいじゃんと思って申し込んだんです、
うん、
でそれでお願いしますって、うん、まあすぐね電話で申し込みました、
うん、はいはい。
でね、なんかメールが届いた、
うん、
メールの中になんか重要事項みたいなのが、
う
ん、
重要事
項 PDF ファイルみたいなのがあってて、それを一応見ようと思って、うん、見てみたいなの読んだら、
うん、
むちゃくちゃややこしいんですよ、そのね、キャンペーンの応募の仕方が。
あ、
そのキャッシュバックするためにはこういう風に申し込んでくださいっていうルールが、
なるほど、
いろんなルールが、
え、なんか別に自然にパンって返ってくるじゃないの、申し込みました、はい、じゃあ返しますみたいな。
もうそんなんでも全然違
って
、俺もそう思ったの。申し込んだらその1年後にね、はいはい、お金が戻ってくるって言われたんですよ。
あ、じゃあ別にね振り込んでもらって、
そうそうそう、あ、いいじゃんと思ったら、うん、そのね1年後に振り込みをもらうためには、
はい、
申し込んだ月のね、から数えて10ヶ月後、
11
ヶ月後だったか忘れたけど、
はい、
まあ、そこら辺で、うん、サイト上から申し込んでくださいっていうルールはまず
11ヶ月後にまた申し込む。
そうよ。でその1ヶ月間じゃないですよ、その最初の1日から31日まで、うん、その1ヶ月間のうちに申し込まないと消滅しますって書いて、マジかと思って。
何それ。いや絶対もう忘れちゃった街じゃん。
そうじゃん。だってもうそんなん11ヶ月後のことなんてもう覚えてない。
覚えてられるやついない、
ね、そうそう。だけどまあまあ仕方ないと、それぐらいはね。
仕方ないのかなそれ、ね、
いや正直もう最初の時点でやってくれって、なんでそんなことしなきゃいけないんだよと思う。
ねえ、こっちのリソース使ってんじゃねえよ。
そうそうそう、
前らが言い始めたんだろうって。
ねえ、
もうキャッシュバックするって。
そう、だから、うん、もしかしたらその途中でやめちゃったらしたら困るからっていうのが、うん、まああるのかもしれない。
ああ、なんか途中でそのキャッシュバックだけもらって、
そうそうそう、
解約して別の契約されたらなんか嫌だなっていう
気持
ちがあるから、そういう縛りをつけなきゃって発想なの。
だからそれだったら多分、うん、最初に払っちゃったら、途中で解約した時に、それお金返してくださいっていう、こう、なんかややこしくなるから、向こうとしては、
めんどくせえから、
そう、ギリギリのとこまで。
いやもうさ、そんな信頼できないならもういいよって思うけどね。
そうでしょ本当にさ。
俺たちのこと全く信用してない。
信用してないですよ、お前。本当に。
キャッシュバックなんて言い出すな、お前。
本当だよ、向
こう。大層な。
そっちがね、いい、ほら、どうぞどうぞっていう風に言ってきたんですよ。
お前らが返すって言ってるのに、なんだそれはと。
で、
全然信頼しないじゃないかと。
そう、そうなんですよ。うん、で、まあ、まあ、100歩譲って、それはもう認めますよ、俺は。
うん、
もうしょうがないと。ただよね、
うん、
なんかもう、恐ろしいのが、
うん、
それに関して、こちらからその、うん、一切連絡はしませんと。で、この送ってきたメール、これなくしたら、もうないです。
うん、
書いてあるんですよ。このメールも取っといてくださいと。
すごいな。
で、
うん、
その開始の工事の月かを含んだ何、うん、10ヶ月、11ヶ月後とかな、うん、だから、ややこしいんですよね、また。
その月がいつだっけ、そうそうそう、みたいなこと。
3月の、
うん、
俺、工事が頭だったんですよ。
あ、そう、開通日とかじゃなくて。
じゃなくて、申し込んだのは2月の末の。で、どっちと思うんだけど、
うん、
よくよく読むと、多分申し込んだ時なんです。
あ、じゃあやっぱ2月。
2月。 で、そう、2月含めて、うん、2、3、4、5、6って計算しないといけなくて、うん、2月の末だから、うん、1ヶ月って考えると、なんか3月始まりみたいな感じに気がするんだよ。うん、で、俺最初に、やばい、忘れないようにしなきゃと思って、11月とかに、この日に申請するって、あの、スケジュールに入れといたの。
はいはいはい、
でも、よくよく考えたら、はい、2月だから、1個前なんだよ。10月の。
そうだね。そうだそうだ。
なんか、その、ちょっと、何月か詳しくちょっと忘れちゃったけど、1個前の月だったの。だから、あ、危ねえと思って、これなんか、うっかり10月
に。もう切れてます
よ。もう、それで切れちゃう。うん、で、誰に言ってももう、まあ、おしまいです。
無理
です。誰です。
バックしますから。もう一切
もう あんた誰って言われたから。うん、そういうのも ありつつ、それがまずややこしいんだけど、
うん。なんかもうさ、それもはやサービスとかお得とかじゃなくないって、なんかもう双方1万以上損してないみたいな感じあるよね。
そうそう
そう、なんか。ちょっとでもこう、お得にしようと思った結果、うんうん、両方とも消耗していくっていう、なんか、もう本末転倒ですよ。
本当ですよ。
孫さん。
孫さん本当さ。
こんなことがまかり通ってて、現代社会良くなるんですか、本当に。
ただこれ、ややこしいのは、うん、孫さんじゃなくて代理店なんですよ、
う
ん、俺。
そうだ、ま、下請けのなんかやつなんだよね、こういうの。
だからそのホフトバンク本部に行っても、うん、あ、うちじゃないんでっていう感じなんですよ。
うちはもう預かり知らないやつなんで、うん、みたいな。
そうそう。
だから代理店が契約取ろうとしてそういうことやってるけど、うん、なんかそのソフトバンクとかに文句言ったら困るから、うん、いやこういう風にしとけよちゃんとって、うん、上に行かないようにちゃんとしとけみたいな、うん、そこら辺ももうガンガンガンガン詰められて
そうなんですよ。
もうめちゃくちゃめんどくさい制度になってるっていうか、
そうそうそうそう、
もう何なんだろうこれ、
ね、
もう やめない
ね、っていうかその
最初から1万も安くしてくれ
る、そうそれでいいんだけどね、なんかほんとせこいなと思うよね
もうなんでこんなことになっちゃうんですかね、人間って悲しいな、ほん
と。まあね、なんかね、うん、そういうなんかいろんなことを悪用するやつとかもいるから仕方ないのかもしれないけどね。
わ、
う
ん
う
ん、かるけど、でも結局なんかその意味わかんない顧客から電話かかってきて、うん、ってことはお前だって止まってんだよみたいなこと言われたらさ、もう1万の損じゃ聞かないっすよ。
そうですよ、本当に、うん、
何をしてるんだって俺は
本当だよ、
やめましょうよこういうのは。
いや、なんか本当ぜひともシンプルにしてほしい。
本当、うん、シンプルでね、うん、もう悪用されようがないようなさ、シンプルさで、うん、あの風船差し上げますとかさ、
うんうん、
巨人軍のチケット差し上げますとかでもいいじゃん。
そういうの怪しい。
何ヶ月後かに1万回しますとかも無理よ。
そうそう、
人間の手に負えない力だって
。本当そう。わかんないマジで。
それはもう手出しちゃいけないぞ。
いや本当だよ。そのキャンペーンもその勝手にやめることができるんだよですね、書いてあったけど、
うん。
もう勝手にやめられたらこっちはもうお手上げだよね。
いつの間にか終わってますとか言われたら何だったんだあれと。
まあね、まあいろいろありますわな本当に。でまあ回線は早いです
よ。回線はまあね、いいものを。なんでしょうけどね、
うんうんうん、
あの事件
出た。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのおかげであの事件、
ええ、
北条の時を
北条します。
いや、いっぱい来ますね。豊作なんですよ。だからちょっとね、
うん、
どれから読もうかなっていう。
マジか。
嬉しい悲鳴なんですけど
いいねいいね。
今日もね、あの事件、まあこれね、今一度説明しときますと、
はい、
まあ、お寿司さんが言ってた、北ちゃんステーキフェア事件っていう回がね、
はいはい、
あったと思うんですけど、うん、ああいうなんか仲間内で会った時になんか何度も同じ話しちゃうみたいな、うん、そうですね、そういう仲間内だけの面白い話みたいなのを皆さんから募ろうじゃないか
と、
あの事件でございます、
うん、
ね、もう本当大したことない事件でも大丈夫なんで送っていただけるとね嬉しいんですけど、
はい、
じゃあまず、うん、アタソさん。
お、アタソさん。
お前 ね、
そうですね、
送っていただきましたよね、うん、アタソさん、原宿さん、お寿司さん、こんばんは。
こんばんは。
あの事件に投稿させていただきます、うん、以前こういうことされた側の事件を聞いてみたいとお話しされたことで思い当たる事件があります。これあれですね、告白、
告白、
恥ずかしい手段で告白された人うんうんうん、の事件っていうのはいろいろ聞くけど、うんうん、された側って果たしてどういう気持ちなんだろうみたいな。あんまりそっち側の話出てこないよねとか言ってたのを このアタソさんが聞きつけてですね、
アタソさんは
告白されたんです
よ、されたのかね、
された側の気持ちをちょっと送ってみたいと
いいじゃないですか、
ということであの事件、
はいはいはい、
時をかけるノバウサギ事件です高2のバレンタインの日のことです。
ほうほう。
友達かっこ前にも私のメールに登場したギャルの岩崎さんと帰ろうと支度をしていると、
うんうんうんうん、
私のサブバッグが異様に膨らんでいました、うん、おかしいなと思い中を確認するとそこにはノバウサギのぬいぐるみが入っていました、
うん、
今いたなノバウサギ
ノバウサギね
ノバっていうね、
うん、
あの英会話の
学校があり
ましたけども、もうノバがないんじゃないですか多分、うん、ノバウサギのぬいぐるみが入っていましたと、うん、全く意味が分からずパニックになりました、
うんうん、
私は当時彼氏がいましたが、うん、彼氏にも心当たりはなく、うん、誰が入れたのか見当もつきません。別にノバウサギが好きなわけでもありません、
うん、
岩崎さんに相談すると、うん、岩崎さんは爆笑していました、うん、バレンタインのプレゼントじゃね、いらないプレゼントってマジであるんだねと完全に一言でしたどうしたらいいか分からずとりあえず持ち帰りましたが、その後どこにやったか記憶がありません。結局そのノバウサギの事件は私の記憶からはいつの間にか薄れていきました。
ほうほう。
その後、
はいはい、
大学に入ってから初めて迎えた誕生日、その時私は高3から付き合っていた彼氏がいました、
うん、
大学が別で遠距離恋愛でしたが、誕生日当日彼氏がサプライズで私の家を訪ねてきました、
うん、
喜んでいるとプレゼントを渡されました。それがなんとノバウサギのぬいぐるみだった
マジでやばいやばいやばい、
時を超えて2回ノバウサギをもらうっていう
そいつだったってこと、
どういうこと、一気に高2の時の記憶が蘇り、うんうん、再びパニックになりました、
うんうん、
彼氏にいろいろ聞いたところ、やはり高2の時のノバウサギも、
うん、
彼氏からのプレゼントだったとか、あのだ当時高2の時付き合ってた彼氏は、はいはいはい、
うん、
ノバウサギをあげた彼氏じゃないんですけど、この高2の時にノバウサギをあげた男が、
うん、
高3の時に付き合った男だったという
何それの
ことです。
すごいな、
なぜノバウサギをくれたのかと問うと、
うんうん、
私が英語がすごく得意だからという理由でした、う
ん、やべえやつだな
岩崎さんに全てを報告すると、うん、岩崎さんは脳みそどんまいだねとやはり爆笑していました
岩崎さん
意味が分かんないまもなくしてその彼氏とも別れてしまいましたが、
うん、
2体のノバウサギはどこに行ったのかさっぱり覚えていません、ただただ怖かったし意味が分からなかったなと思いましたプレゼントは普通に実用的なものを渡すのが一番だと思います。
ああ、なるほどね、
すごい事件、
まさにその事件もね、
うん、
被害者側の
やっぱ怖い
怖い怖い、
意味がわからないし怖いし、あとそんなに記憶にも残らないというか、うん、普通に忘れていてどこに あるかもわからんっていう状態になるっていうことですね、
うん、つうか、うん、さ、それその彼氏と2年ぐらい付き合ってたってこと
でしょ、付き合ってたってことですね、
気づかないもんかね、それ。
ノバウサギ。
ノバウサギをあげるようなやつと付き合ってるんだから。
なんかおかしいなと思わないですかね。
ねえ。だってさ、うん、そのわざわざ、その大学で遠距離で、
うん、
誕生日とか、急に来て、
ね、急に来てね、
ノバウサギくれるって、マジで意味わかんないよね。
しかも英語が得意だからノバウサギっていうのも微妙にずれてるというか
得意、英語を習おうとしてるやつだったらまだわかるけど、もう英語得意なんだからさ
すごいなんか不思議ですね、この岩崎さんとかも含めて登場人物が全員ちょっと
アタソさんも変なやつなんじゃない
まあこの人は変でしょ完全
そうだよね、
うん、
寄ってくるんだよねやっぱ、そうい
やいいですね、アトスさんのメールはね、
うん、
じゃあ次行きましょう、茨城県のカルビさん原宿さん、お寿司さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いております。あの事件に投稿します。大学の友人からのまた聞きなのですが、
はい、
おしぼり瞬殺事件というのがあります
わかんないよ、
うん、大学の頃友人グループ5人のうち1人が焼肉屋でバイトをしており、残りの4人でバイト先の焼肉屋を冷やかしに行くことになりました、
うんうん、
あ、よくあります
ね、あるね、
うん、焼肉屋って煙を吸い込むパイプが網の上についていたりしますよね、
うんうん、
友人たちが行ったお店にもそのパイプがあり、しかも他の店より大きく、吸い込む力が掃除機のように強かったので、友人たちはすぐに手のひらを吸わせたりして遊び始めました。
うん、やりそうだね。
事件が起こったのはその後です。強が乗ったのでしょうか。友人の一人が不意にパイプの下へおしぼりを差し出しました。
うん、
すると、おしぼりが蒸発するように、ん?と消えてしまった。
嘘でしょ。そんな強いの?
焼肉屋の煙の吸い込み口のおしぼりがもう。
おしぼりって、あれ?紙の方
かな?紙かも。どうなんだろうね、その辺。布な
の。布だったら相当だよ。
相当な威力、うん。それから間もなくして、バイトしている本人が肉を運んできましたが、誰もおしぼりのことを言い出せなかったそうです。
うん、
今もそのおしぼりは、長い排気パイプのどこかで眠ったままなのかもしれません。
なんだよその話をまた劇で話すんじゃないよ。それ本人が話すってまだギリ許せるぐらいの話だ今の。
小さい事件だな。
小さすぎるわ。もうちょっといくかと思った。
こんぐらいでね、いいんですよ、もう。
よくさ、その話覚えてたね、今まで。
すごいね、この話ね。まあほんとこんぐらいのね、うん、小さい事件が人の人生にあるっていう、そういうおかしみですけど。
まあね、確かにね。
はい、次行きましょうか。
はい。
ね、どんどんと。塩ビ坂さん。
塩ビ坂さん、うん、はい。
原宿さん、お寿司さん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、
はい、
あの事件に投稿させていただきます。
はい、
事件名は、担任教師、怪力ハルク事件です。
お、かっこいいね。
小学6年生の時の担任だった野口先生、かっこ仮名は、肉体に自信があり、趣味は筋トレで、大学時代にあまりにも力持ちだったため、怪力ハルクとあだ名をつけられていた、というエピソードを持つ40代くらいの男の先生でした。
はいはい。
先生はその筋肉を保つために授業の合間にいつも鍛錬をしていました。日々の鍛錬のおかげで先生の肉体は40代と思えないほど仕上がっており、
うん、うん、
先生はリンゴくらい片手で潰せるなどと怪力さを常に豪語していました。事件が起きたのは校外学習が終わり学校に帰る電車の中でした。
うん、
駆け込み乗車をしてきたご婦人のバッグがドアに挟まれてしまい身動きが取れなくなっていました、
うんうんうん、
その様子を見た野口先生はすかさず駆け寄り走行中の電車のドアを開けるので任せてくださいとご婦人に申し出ました。するとご婦人の反応を待たず上着を脱ぎいつもの白タンクトップ1枚になった先生がうなり声を上げながらドアをこじ開けようと全身全霊のパワーを注ぎ込みました。当然のことながら走行中の電車のドアは人間一人の力ではびくともしません。それでも野口先生は怪力男の教授とご婦人に申し出た手前、うん、できませんでしたでは済ませられないので必死に力を込め続けます、うん、あまりの異様な光景にざわつく車内、車内からよからぬ注目を浴びてしまっていることに気がついたご婦人が恥ずかしさに耐えかねて野口先生にブチギレました。走ってる電車のドアが開くわけないじゃない。バカなの。今すぐやめて。あっち行ってよ。など、散々に言われ、野口先生はみるみるしおれて、すいません、と平謝りしていました。あれから10年以上経ちますが、あの時の野口先生の後ろ姿は今でも印象に残っています。
あー、これは語り継がれるね。
すごい事件ですね。
うん。
バッグがね挟まって、うん、それを先生が必死でこうこじ開けようとするけど開かないっていう、
うん、開かないよ
だからいいからと次の駅でいいから
いや危ないからね。先生だったら
さ、ね、そのままなんか開いた拍子に落ちちゃったりしてもうさバッグもどうなんだろうっていう話だし、
うん、怖いよねもう紐だけが挟まってる完全に挟まってる状態だよね、きっと。
あ、そうだよね。
ちょっとでも空いてたら多分走んないからね、電車って。
それを無理やりガンって行こうとして。
それは無理よ、さすがに。やっぱ
うん。ちょっと今、スタンディングなので。
スタンディング
なので。スタンディングなので手をね、振り下ろした時にガッて、スタンディングぶつけました
ね。スタンディングあるあるだね、これね。
こういう弊害もあるんですね。いや、いい事件ですね。あの事件の中ではかなりドラマチックな感じですよ ね、
う
ん、じゃあ最後かなこれが、 お名前、立ち乗り式部さん。
立ち乗り式部さん、うん、
原宿さん、おそしさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私の家族の間で今でも話題になる事件があり、あの事件に投稿させていただきます。
はい、ありがとうございます。
それは大ちゃんスパー雲隠れ事件です。
大ちゃんスパー雲隠れ事件。ほ
う。私には大ちゃんという13歳下の弟がいます。
うん。
事件が起きたのは私が中学2年生大ちゃんが1歳の時でした。
おお。
大ちゃんはやっと歩き出した頃でまだおむつをしていました。
はいはいはい。
その日は母と私と大ちゃんの3人で近所のスパーに夕飯の買い物に来ていました。スパーとはワンフロアに食品売り場、衣料品売り場、薬局がある小さな田舎のスーパーのことです。田舎なので他に競合店もなく、夕飯の買い物時で賑わっている時間帯でした。やっと歩けるようになった大ちゃんはカートに乗りたがらず、母と手をつないで歩いていました。私が買い物カートを押します。私たちは食品売り場で今日の夕飯の材料を見たり、お菓子を選んだりしていました。その時、
うん、
大ちゃんがいない母が大声で言いました。少し目を離した隙に、
うん、
1歳の大ちゃんがどこかへ行ってしまったのです。
うん、
大げさながらも誘拐という言葉が一瞬頭をかすめ、焦った私と母は大ちゃんと人目もはばからず大声を上げながら店内を探しました。
うんうんうん、
必死になりますよね、これは ね、 もうね。
いや、怖いですよ。
まだ小さい大ちゃん、名前を呼びながら衣料品売り場のラックの下まで服をかき分けて探します。
うんうん、
いた、
ね、
私の予想通り大ちゃんはたくさんの服がかけられたラックの下にいました。
うん、
ああ、よかったですね
ラックの下にいたら。
私の声を聞いて母も駆けつけます。服の隙間からこちらを見る大ちゃんは顔を真っ赤にして険しい表情を浮かべています。おむつをしている大ちゃん、大ちゃんはうんちをするとき物陰に隠れないと集中できない繊細な性格だったのです。
おお、なるほど。
家でも必ずテーブルの下やカーテンに隠れてうんちをする大ちゃんはスパーでも私たちの監視の目をかいくぐり物陰を見つけて踏ん張っていたのでした。
うーん、なるほどね。かわいいね。
うんちがしたかったんだね母と私は爆笑しながら大ちゃんのうんちタイムを邪魔しないように少し離れた場所から見守りましたそんな大ちゃんももう高校2年生15年経った今でもこの話は家族の間で鉄板エピソードです
またこじんまりとした。
よかった
よかったけど、
よかったね、まあ、
見つかるとは思ってたけどね。
まあね怖いですからね、そんな1歳の子がいなくなっちゃったらさ。
確かにね、
焦りまくるよそれ。
その当日は、当日っていうか、うん、当時はびっくりしたよね、きっと。
ああ、でも本当みんなが最終笑顔になる話ですよ、これ。
そう。
うんちがしたかったんだね。
だってこのエピソード、めちゃくちゃあるからね、これ。こういう。
そう、
ね、このぐらいの年の子によくあるやつでしょ、これ。
いやでもこう、やっぱいいっすよね、本当にこういう小さい、うん、あの誰の人生にも起こった事件をさ、
ね、
こうやって追体験するといいっすね、うん、やっぱり。
これさ、その送ってきてくれた人がさ、うん、13個上
じゃん。13個上、はい、
だからこのエピソード多分覚えてたんだよね。
あ、そうですよね。これがその2歳差の兄弟とかで3歳とかだったらもう覚えてないですもんね、
う
ん、
そのあと本当もう小学生ぐらいでも、うん、多分あんま覚えてないぐらいだと思うんだよね。い
や、そうだよね、うん、中2だったからこう焼き付いてる。
そう、なんかやばいっていう気持ちも多分あっただろうし、なんかそれからのその緊張と緩和みたいな感じで
多少
印象的だったんだと思う。
素晴らしい。だこのやっぱりこの家族だからこそ今まで語り継がれたってい
う。そうだね。
なんかもうちょっと民族学めいてきたね、なんかフィールドワークみたいな。なんか
確かにね、
本当その土地になぜこの話が伝わっているのかみたいな。それはこういう理由があったんだみたいな。
なるほどね。
なんかそういう学問になりつつあるのかもしれない。
あ、それのね、走りというかね、うん、最初の段階なのかもしれないですね。
いや、いいですね、やっぱあの事件は。
大ちゃんが今ね、その話を言われるたびに、
これやだろ
う、やだろう、
もういいって
知らねえしって思うよ多分ね
みんなそうだろう
絶対そう。
何でやだろ
う、何回言うんだよそれ。
またかよみたいな。いいですね。 ングなんですけど、ここで番組から、お詫びをしなければならないことがありまして、もうお気づきの通りだと思うんですけど、寿司さんがとんでもないね言い間違いをしてまして、エグザイルの正吉さんとサウナに行った回、お寿司さんはですね、正吉さんのことを元三代目 JSOULBROTHERS とラジオの中で言っていたんですが、こちら二代目です。
申し訳ございませんでした。
おい、なんてことしてくれんだよ。
いやいや、本当に申し訳ないです。こればっかりはちょっとやっちゃいけないミスをしたなと思っております。
全然違うだろ、2代目3代目でよ。
ねえ、いやね、本当に、もう何にも言い訳は言えないです
もうね、本当にそういうことがあって、ファンの方からね、違いますよと。
そうですね、もう叱りのメールをいただきましたね。
これ本当にでも間違いなんで。
いや、本当そうです。本当申し訳ないですね。
お寿司の不徳の致すところですけど
本当何のもう本当延命の余地なしですわ。
ちょっと、
本当失礼ですよ、これは本人に対して。
何も知らねえな、こいつ。
本当に。これは、本当やっちゃいけないんですよ。
俺はじゃあプロとしてどうなんだという話になってくるわけですから。ね。まあ、わからんっていうのはもちろんあるんですけど、2代目と3代目、そもそも同じなんじゃないのとか。ね、そういうね、
それをね、
そういう分からんっていう気持ちは僕らの中にあるんですけど
それ言っちゃいけないですよね。それはダメなんですよ、だから本当そんなことは知っとかないといけないことなんですよ、
ね、やっぱ開き直りはもうね許されませんから、こんなことは。
いやー、本当ですわ。俺が正吉さんだったらもうブチ切れてますね、なんだこいつはって。
いや、もうだから切れてます
もうねー怖いっすわ、
ね、
本当今後は本当すいませんでした、本当正吉さん、
再犯防止に努めますので、
ね、
申し訳ございませんでしたということで、
はい、
ね、いやどうですか、スタンディングは。
スタンディングちょっとさ、やっぱり話聞いてるとき疲れる、喋ってるときはいいんだけど、その何投稿を読んでもらってるとき、めっちゃ座りたくなるね。
なんかちょっと40分経つとさすがにぼーっとしてきますよ、
ぼーっとしてくる。
スタンディング最初の方のスタンディングはなんかこう声がこうわって出る感じがしていいなと思ったんですけど、そうそうそう、だんだんちょっと疲れが溜まってきますね。
そう、
やっぱり足に乳酸がやっぱ溜まってくるんだろうなっていう、これが、スタンディングをやってみての感想です
しょうもない感想だな
、ね、というわけで、来週はシッティング
に戻りますので、アリッチャリシッティング ね、
またアリッチャリスパークということでお届けしますので、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
すいませんでした。